週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、世間的にはね、お盆休みのシーズンということで、はい、旅行とかキャンプに出かけてらっしゃる方多いと思うんですね、はい、でそんな時に楽しくて綺麗な写真が撮れるとずっと思い出として残せますよね。
そうですよね。
で、まあ、そこで今回はインスタグラムの使いこなし技をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は今更聞けないインスタグラム講座と題してお届けします、はい、写真による、ね、コミュニケーションにハマる人というのは最近年齢を問わずに増え続けているんですね。でそしてそれが消費を動かす原動力にもなってきているんですね。
まあ、日経トレンディでもね、はい、インスタ売れなんていう言葉を、はい、出していたりしますけれども、はい、ただインスタグラムっていうとですね、うん、若い女性とか、うん、タレントさんが使うものっていうふうに僕正直思ってるところがあるんですけれども、はい、ただそれに対してですね、本誌の方でそういう見方は早まっているというふうに思い切り指摘がありまして。
今そうですね、はい、はい、そこで今回はね、個人や企業が今からインスタグラムを始めるならばどのようにすればいいか、その秘策を達人たちに聞きました。そしてね、写真映えする商品を打ち出す企業の戦略だとか、突発的なインスタ売れの実態もご紹介しますね。
はい、まずはインスタグラムの活用法初級編です、はい、今山形県尾花沢市の銀山温泉というところが若い女性の関心を集めています、はい、その人気の発火点になったのがインスタグラムなんですね、
はい、まあ、ある旅行情報サイトのね、東北人気温泉地ランキングで8位だった銀山温泉がですね、インスタグラムの画像投稿数ではダントツの1位だったんですね。で投稿数は去年の夏ぐらいからね、明らかに増えてるんですよね、はい、大正時代の風情が漂うね、写真映えする街並みが人を呼び込んでさらに広がってるんですよね、
まあ、こういったように日本でもインスタグラムの影響力というのが加速度的に増しています、うん、はい、月間アクティブ利用者数が3億人に達して初めてツイッターを抜いたのが2014年なんですけれども、うん、はい、その後今年の6月には早くも5億人を突破しています、
うん、国内では1200万人以上が利用していて、企業の、ね、公式アカウントも1万5000社を超えました、
まあ、とは言ってもユーザーの多くはやはり若い女性だと言われていますよね、うん、はい、ツイッターやフェイスブックは使うけれども、うん、インスタグラムはまだ活用しきれていないというですね、うん、まあ、私のような男性の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、このインスタグラムの使い方の基本というのは、写真や動画を撮って投稿したり、他の人の写真にいいねをつけてね、コミュニケーションを取るだけと非常にシンプルなんですね。
あ、そうなんですね、うん、少し独特なのは写真のキャプションにつけるハッシュタグです、うん、例えば料理写真ならインスタフード、うん、ファッションなら今日のコーディネート、まあ、要するにアウトフィットオブザデイという意味の OOTD、うん、あといいねを増やす目的なら、あなたがいいねをつけてくれたらいいねを返しますよという意味の L4L、 これ Like for Like っていうんですけれども、うん、などをつけます、はい、まあ、まるで暗号のようなハッシュタグが世界の定番として多く使われています、
はい、でインスタグラムにはね、ツイッターのリツイートのような一度に多くの人に拡散する機能というのはないんですね、うん、なのでいいねとかね、フォロワーの数を増やすには、写真に合った定番のハッシュタグを積極的につけて、より多くの人とつながるということが基本戦略になるんですね。
まあ、とは言いながらも、うん、最初は自分で写真を投稿しなくても十分に楽しめます、はい、国内のフォロワー数トップの渡辺直美さんのような芸能人、まあ、その他にもペット、料理、ファッションといった分野では、うん、まあ、凝った写真ですとか、うん、動画で人気を集めるインスタグラマー、まあ、たくさんいるわけですね、
はい、で既にね、企業コラボで月30万円から40万円の収入を得るという人も、まあ、出てきてるんですね、うん、それらをフォローすれば芸術的な作品を眺めたり、写真の撮り方を学んだりね、最先端の女性トレンドっていうのを使うこともできるんですよね。
なるほど、うん、ちなみにこのインスタグラムは画像検索ツールとしても優秀だと言いますよね。
はい、そうなんですね。例えば目当ての飲食店をね、インスタグラムで検索すると、その店の雰囲気が伝わる写真だとか料理の写真がずらりと並んでるんですね。
ああ、 まあ、プロが撮影する飲食店の公式サイトとは違って、うん、実際にお店を訪れた人のリアルな写真で判断することができますよね、
はい。
まあ、それにおおよその投稿数を見れば人気メニューが分かります、
うん。
まあ、海外に行った時はチェックした写真をこう店員さんに見せることによって注文もスムーズにできそうですね、うんうん、
はい。他にもね、ブランド名で検索して洋服のコーディネートを調べたりだとかね、旅先の写真スポットとかレストランの情報を得たりといったようにね、生活で役立つ場面というのは多いはずなんですね。
なるほど。さあ続いては企業のインスタグラム活用法について伺います、
はい。
まあ、最近美しい写真をインスタグラムに投稿してイメージアップを狙う企業というのが増えていますけれども、うん、はい、ただそのフォロワーが思ったほど伸びないといったようなケースも多いようですね、
うん、そうなんですね。で、まあ、実はそういう中でも工夫を凝らした投稿で多くのファンを獲得しているのが北欧暮らしの道具店という通販サイトなんですね、
はい。
で、公式アカウントの開設からおよそ2年でフォロワーは40万人を超えて 1万以上のいいねが、ね、つく投稿も珍しくないんですよね。
こちら本誌にも写真が載ってたりするんですけれども、うん、まあ、雑貨をですね、うん、北欧風のこうナチュラルなイメージで紹介するっていうのがまあメインですよね、
はい。
まあ、それからファンを飽きさせない工夫もいろんなところで光っています、
うん。
例えばこう花瓶に飾ったお花ですとか緑の写真を投稿して、うん、こうちょっとした癒しを演出したりですね、
うん、
猫のイラストといったようなさまざまなコンテンツを用意しています。
はい。あとね、その調理の手順を4枚の写真で撮って1枚にまとめる4コマレシピといった実用情報も豊富に揃ってるんですね、
うん。
そしてそのオフィスの会議風景といったようなね、スタッフの顔が見える写真も投稿してるんです。だからそういったものを通じてね、身近に感じてもらうということでファン層を広げてるんですね。
一方でそのリアルなイベントと組み合わせてこうファンの自主的な投稿を促すっていうのもインスタグラムの活用法ですよね。
そうですね。例えばカシオ計算機の腕時計ベビー G ありますね、
はい。
これは若者を捉えて伸びてるんですね、
ま
あ、ベビー G といえば G ショック譲りの、ね、防水性能だとかタフさというのがまあ売りですけれどもね、意外なことに若い世代ではね、ファッションアイテムとしてのイメージが強くて機能面が認知されてないんですよね。
あ、はい。
うん、なのでね、インスタグラマーやモデルを招いてね、スタンドアップパドルだとかランニングといったアウトドアイベントというのを次々に行ったんですね。
ああ、そういうことですね、
うん。
まあ、こちらは美しい写真ではなくて、うん、実際のタフな利用シーンというのをこう発信してもらうのが狙いということですよね、
はい。
で、実際この戦略が当たってアウトドアシーンでの投稿は一般ユーザーにも徐々に広がったそうです、
はい。
2015年度の売り上げはインスタグラム開始前の2013年度と比べて5割も増えたそうです、
うん。それとね、国内だけでなくて世界中から注目を集める意外なアカウントもあるんですね、
はい。
京都の清水寺なんですけども、
はい。ま
あ、こちらは歴史ある寺院ですけれども ね、SNS を積極的に活用してるんですね。
清水寺が、
はい。僧侶だけではなくてね、外部の写真家も交えて専門のチームを結成するほど力を入れていて、フォロワー数は15万人を超えているんです。
へー、あ、本当だ、いろんな写真が上がってますね、
うんうん。
まあ、このファンの心を捉えた理由というのは、言葉では伝わりにくいこう観光のお寺としてだけではない清水寺の今、
うん、
そしてありのままの姿を写真で表現していることなんだそうです、
うん。
まあ、通常は年に一度しか公開されない本堂の一番奤のところですとか、はい、行事に勤しむお坊さんの姿、
うん、
はては防災訓練の様子まで、
うん、
まあ、観光で訪れただけでは見られないような貴重な写真がずらりと並んでいます、
うん。で、まあ、その場の、ね、空気感を伝えるためにフィルターでの過敏な演出はしてないんですね。フィルターでインパクトを強めた写真っていうのが多いんですけども、これは異質で目を引きますね。
確かにこう綺麗な写真多いですよね、
うん。
これでフィルターかけてないんだからすごいですね、
うん。
さあ続いてはですね、カリスマのインスタグラム活用法という話なんですけれども、
はいはい、
柴犬のまるちゃん、
まるちゃん、
はい、今やですね、世界中に250万人以上のフォロワーを抱えるというですね、世界一有名な柴犬なんだそうです。
すごいですよね。
まあ、体重18キロというですね、柴犬としては丸々とした体型ですとか、
はい、
愛らしい表情が魅力でインスタグラムで人気に火がついたそうです、う
ん、はい。このまるがね、多くの支持を集める理由というのは可愛さだけではないんですね。 ね、飼い主が朝9時ごろと夕方6時ごろ、そして夜12時ごろとね、毎日3回写真をアップしてるんですね、
はい、
で朝と夕方はメインターゲットである女性層の出勤や帰宅時間というのを想定していて、夜は海外のねフォロワーに見てもらえるようにあえて遅めの時間帯を選んでいるんです。
夜12時って海外向けなんですね、うん、それに投稿するのが夜の場合は、まるちゃんが寝ている写真、
はい、
で雨の日なんかはですね、このまるちゃんが手ぬぐいをかぶっている写真
が、ね、
すごく可愛いんですけれども、
いい、ね、
まあ、そういった写真をアップしています、はい、フォロワーが習慣的にチェックしたくなるような、まあ、いわゆるお約束、あ、今日雨降ってるから、まるちゃん手ぬぐいかぶってるみたいな感じですよね、を作りつつ見ている人の気分とずれない写真を投稿しているんだそうです、
はい、一方でね、このスタイリッシュな料理の写真で人気なのがサラリーマン写真家のペペさんなんですね、で料理を真上から撮るのはインスタグラムでよく見られる手法なんですけれども、さらに一味違う写真にするにはね、フレームの対角線を意識して料理を並べるんですね。で写真に動きを出しながら無造作に並べるとは違った収まりの良さというのが得られるそうなんですよね。
それに実際見てみるとですね、料理の写真にこうスキレットのような調理器具ですとか、カトラリーといったようなおしゃれ感を増すこう脇役が必要なんですね。一番手軽なのは黒いお皿を用意することだそうで、そうすると料理の色合いが引き立って洗練された印象の写真になるそうです、
はい、で加えてね、ペペさんが活用しているのが産直野菜の通販サイトベジプールというものなんですね、
はい、
で緑やピンクのトマト、形や色が異なるズッキーニといった珍しい食材が豊富なんですね。
でこれを料理の周りにこう散らすだけで写真の華やかさがぐっと増すそうで、料理の写真を撮ってインスタに上げたい人は活用するのも手ですよね、
はい、
週刊日経トレンディ、今週はインスタグラムの活用法についてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は今更聞けないインスタグラム講座と題してお届けしています、
はい、
続いてはインスタグラム映えする一味違った写真や動画を撮るための便利ギアとアプリというのをご紹介しましょうね。
こういった時にまず最初に検討したいのが手ブレを防げる電動スタビライザーです、
はい、
モーターによってスマホの揺れを抑えて、プロが撮ったような滑らかな映像になります、
はい、歩きながらの、ね、撮影とか、あるいはカメラを横に振るパン撮影といったような、ね、動きのある動画で特に効果を実感できるんですね。中でもアップ Q の Q カメラ ES02 は、ね、カーボン製の延長バーがついていて、自撮り棒としても使えるのが魅力なんですね。大きな動作も終えるので、動きながらの自撮り動画というのもとても滑らかに仕上がったんですよね。
それからもう一つ必見なのが拡張レンズです、
はい、
特に広角タイプは狭い室内でも広々と撮影できて、広大な景色もそのまま切り取ることができたりと、撮影の幅がぐんと広がりますよね、
はい、安いものだと数百円程度で買えますけれども、カメラレンズで愛好家の多いカールザイスとコラボした拡張レンズ、これは税込みでなんと27,000円です、なんですが周辺の、ね、歪みがなくてとても緻密で美しい写真が撮れますから、価格相応の魅力があるというふうに感じましたね。
それから自撮りですとか、人物撮影に特化した変わり種のレンズもありますよね、
はい、そうですね。例えば参考のクリップ式自分撮りリングライトというのは LED がついた広角レンズなんですね、
はいはい、
で普通薄暗いシーンでは画面が暗くて画質も荒くなりがちですよね、
はい、
でもこのリングライトは十分な明るさがあってノイズを抑えて撮れました。
ああ、そういうことですね、明るさは2段階に調節できて、フィルターで照明の色を変えられたりと、機能も充実しています、
はい、それからね、インスタ上級者で流行しているフォトインフォトをね、誰でも簡単に真似できるのが富士フイルムのスマホ用プリンターのスマホでチェキです。
フォトインフォトというのはですね、写真の中に紙焼きの写真を写し込むという撮影手法を指します、
はい、
例えば被写体となる風景の一部分を撮影してスマホでチェキを使ってモノクロで印刷します、それを同じ風景の中に入れ込んで撮影すれば一部だけがモノクロという合成写真が出来上がるんですね、
はい、
単純な風景すら作品になるということですね、
はい、 あとね、スマホアプリでは動画の加工に特化したアプリというのが狙い目なんですね、
はい、
まずスナップチャットというアプリなんですが、うん、こちらは写真や動画を共有するチャットアプリなんですけれども、フィルター機能がとても優れてるんですよね。
このスナチャって流行ってますよね、うん、あのインスタ映えするようなド派手な動画を簡単に作れるっていうのが売りなんですけれども、はいはい、人の顔をこうワンコとかニャンコにしちゃったりですとか、うんうん、同時に写った2人の顔だけをこう交換したりといったようにですね、はいはい、いろんなエフェクトが加えられて面白いですね、
はい、他にもね、写真の一部だけが動く斬新な動画シネマグラフというのもマスクアートといったアプリを使えば実は簡単に作れるんですね、
はい、
例えば草原で髪の毛だけがそよぐ女性だとかね、湯気だけが立ち上がる料理といったような動画ですね。静止画と動画のハイブリッドともいえる、まあ、新感覚の表現ですね。
こういうのを駆使したりしながらみんな凝った写真を撮っているということなんです ね、
本当にみんな本当に頑張ってるんですね。
1億総カメラマンといった風情ですけれども、はい、さあ最後はメーカーの商品開発についてです、
はい、
インスタグラム上の膨大な写真や動画には、うん、まあ、文字中心の SNS とは段違いの情報量で、まあ、言ってみれば生活者のリアルが反映されているわけですね、
はい
はい、実はこれが商品開発に生かせるネタの宝庫として重宝されています。
はい、まあ、そのいい例が付箋ノートですね、
はいはい、
まあ、以前この番組でもご紹介しましたよね、
はい、
去年の春ぐらいからインスタグラムへの投稿数が増え始めた新しいノートの活用法なんですね。
はい、まあ、ノートを台紙代わりにして、うん、メモを取った付箋を貼り付けて整理するという方法ですね、うん、
はい、
重要度を付箋で色分けしたりですとか、うん、後で付箋を入れ替えて時系列を正したりといったように機能的なノートを作れるという、ね、長所があります、
はい、インスタグラムでハッシュタグ付箋というふうにして検索すると、付箋ノートのハッシュタグというのはすでに投稿数の多さで2番手につけています。
はあ、
で去年この新種のハッシュタグに付箋メーカーのアックスコーポレーションがいち早く目をつけたんですね。
そうなんですね、うん、メーカーの担当者はインスタグラムで付箋ノートのエゴサーチをしまして、うん、投稿された数千枚の写真とコメントを徹底的に調べました、
うん、
でノートの作り方は千差万別だったんですけれども、うん、共通こうもあったらしいんですね、
はい、
それは付箋をできるだけ規則正しく並べたりして、うん、まるで芸術作品のように高い完成度を目指す意識が強いということでした、
はい、で初めに考えたのが付箋ノートが作りやすいルーズリーフなんですね、
うん、
これは横罫線のノートに縦のガイドを入れて付箋をきれいに並べやすくしたものなんですね、
はい、
そしてこれに続いて着目したのが付箋そのもののサイズなんですね。
実はこれまでの付箋というのは効率的な製造ができる5の倍数でサイズが規定されていますので、はい、一般的な AK ノート、これ大体7ミリの幅なんですけれども、うん、これに貼ると横線から必ずはみ出していたんですね、
はい、
でその気づきから生まれたのが7の倍数でカットしてある付箋ノートが作りやすい付箋ということですね、
うん、そうですね、それからインスタグラムの写真を分析して発売する付箋の色も決めたんですね。付箋ノートの実践者は1枚の付箋に細かい文字でびっしり書いてあることが多いんですけれども、
うん、
見た目が華やかになるネオンカラーの付箋を使うケースというのが、まあ、多かったわけですね、
はい、
これでは読みにくいですから文字の視認性の高いパステルカラーというのを選択したんです、
うん、
こうした商品は7月に発売されると想定を3倍以上上回る売れ行きでね、第2弾の BK ノート用も企画中なんです、
はあ、一方で商品のパッケージや中身に工夫を凝らしてこう思わず写真に撮って投稿したくなるような、言ってみればこうインスタジェニックな商品の開発も活発化しているそうです、う
ん、はい、例えばキリンビバレッジがね、ネット通販のロハコで2月に先行発売したキリン生姜とハーブのぬくもり麦茶ムーギーという製品はその一つなんですね、
はい、
で目立つこととか機能の説明を優先する店頭販売のパッケージと違って、このムーギーというのはパステルカラーの手書きイラストを、まあ、前面にあしらった雑貨風の佇まいになってるんですよね、
まあ、収納棚にしまわずに部屋に置くだけでも様になって、うん、こうなんていうんですか、料理写真の小物として使っても雰囲気のいい絵になるということなんですね、
はいはい、でこの振り切ったデザインと同時に写真に撮りたくなるような仕掛けも用意してるんですね。例えば同じ中身で16種類のパッケージを採用して 写真のコーディネートの範囲を広げたんですけれども、それと同時に全部集めて自慢したくなるようにしましたね。
なるほど。
そして飲み終わったボトルをね、プランターやペンスタンドにする DIY の活用というのを提案してるわけです、
まあ、インスタグラムの写真を軸に商品を生み出す動きっていうのは今後さらに加速しそうですね、うん、今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介したもの以外にも再ヒットしている写るんです、
はい、
これびっくりしましたけれども、うん、それから自撮りに抵抗がある人でも楽しめる歌舞伎フェイスパック、はい、といったような不思議ヒットまでご紹介しています、はい、ぜひお読みください、
はい、
今週は今さら聞けないインスタグラム講座と題してお届けしました、
うん、いちごーずチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る一号さんが今週一番気になるものは何ということで、一号さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ VR 関係といえば一号さん、自転車関係といえば一号さんという感じではありますが、
今週気合立ってきました ね、もうみんなね、
はい、
うん、ではちょっと全く違うジャンルをいかせていただきますが、今回はフィンテックで、
おフィンテック、
今話
題すぎてでも全然ついていけない感が、
まあ、フィンテックって、まあ、その基本的にすごいトレンドだっていうのは分かるんですけれど、一般個人にとって何の意味があるんだっていうのはですね、うん、まあ、ピンとこないとかあるんですけど、これはちょっと個人にも意味がありそうなものなんですけど、サービス名がですね、うん、トランスファーワイズという、
トランスファーワイズ、
まあ、賢く送るということなんですけれど、何を送るのかというとですね、これは海外送金、
はいはい、
海外にお金を送るコストを劇的に安くしてくれる、
うん、そうなんですよ。国際送金ってすっごい手数料がかかって、うちがアメリカの会社と取引をしていた頃って、支払い半年に1回やんなくちゃいけないんですけど、もう本当にね、あんまり言っちゃいけないんですけど、1万円近い送金コストがかかったりするんですよね。これをトランスファーワイズというのは実際どうやって送る、
なぜ安くなるのかというのが非常に面白くてですね、例えば、まあ、ヨーロッパのですね、まあ、ユーロ圏に日本から送金しようとしますと、その時にですね、このサービスはヨーロッパの方から日本に送金したい人を探してくるんですね、同じサービス、
はいはいはい、
でそうすると、日本の A さんにそのヨーロッパの人が送りたいという時に、日本からヨーロッパに送るはずのものをそちらに回すんです、
だ要するに相対しちゃうわけですね。
そうでヨーロッパにいるその人の本当は日本人から送るお金の代わりにヨーロッパに流す、つまりその実際には海岸送金を全くしていないという状況を作ることでですね、
頭いい、
そう為替つまり両替手数料の部分をほぼ丸々カットする、まあ、当然あの手数料はその 1.5% って言われてますけれど、それでも
全然安いですね。だって 1.5% ということは1万円で考えたとき150円でしょ、
そうですね、
全然安いですよ。
これが、
なるほどね、
これが一応その、まあ、あの円の取り扱いというのもすでに始まっているんですけれど、今年の秋に日本でその正式にサービスインをまあ目指しているというようなアナウンスがされています。
あの効率的あるいはリーズナブルな海外送金というと、まあ、これまでペイパルとかが ね、あのポピュラーでしたけれども、それぞれのベクトルの取引を一対にしてしまうことによって、その海外送金自体をしないっていう発想はすごくこう現代的ですし、
なんかすごい発想の転換というかね、なんか その手があったかって感じですね。
本当そうですよね。しかもそれをできるのはやっぱりそのIT ならではっていうところ、まさにそのフィンテックというものの、そのなんていうんですか、いいところを、まあ僕たちが実感できるようなサービスだと思うんですが、ただ当然ペアが見つからない場合もあるわけですよね。
そうですね、まあ、その当然その1対1でですね付き合わせるわけではなくって、量を集めることで、
なるほどなるほど、
そうこっちでちょっとほんの100ドル送りたいという時に、例えばこちらの50ドルとこちらの50ドルを引っ張ってくるっていうのはですね、そういうその数が集まらないと当然成り立たないサービスなんですけれど、
そうですね、
一応その、まあ、あの海外では比較的それなりのボリュームが出てきていて、まあ、日本は日本でちょっとまあ別の法規制とかもあるでしょうから、そう一つにでいくかどうかは分かりませんけれど、何かの仕組みとしてはすごい期待できるなと思っています。
そうですね、まあ、あの本当に海外送金が手軽になれば、例えば個人間の取引だとかっていうのも活性化していきますし、まあ、それによってね消費だとか経済がよりこう強く動くということになればとっても楽しいと思いますので、これは期待したいですね。わかりました。それでは一号ずつコアに参りましょう。このトランスファーワイズのホニャララ度を10点満点でお願いします。
ね、 便利かも度7ですね、うん、ちょっとまだ未知数のところはありますね。
なるほど、ちょっと厳しめの点数ですね、そうですね、けれども注目していきたいと思います、うん、ということで1号図チェック、来週も1号さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはフィンテックが身近になりそうなトランスファーワイズでした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、うん、インスタグラムが流行っているというのは確かによく知っているんですけれども、うん、僕の場合ですね、うん、全部ツイッターでやっちゃうので、うん、今一つこうインスタグラムまで手が伸びてないんですが、うん、まあ、これだけヒットが生まれたりしてるってなると、うん、こう感化できないなという感じもありますね。
そうですね、私なんかの感覚で言うと本当にそのヒットを生み出す原動力になっているものっていうのをずっと追っかけてますので、本当にちょっと前までだったらそれこそツイッターで話題になってヒットしたっていうのがあって、じゃあその次はこのフェイスブックでっていうのがあったわけですね、はい、でも今やこれがインスタ売れというかインスタグラムで火がついてっていうようなところが出てきたわけですよね。だからそういう意味で私は追っかけてるのがすごく面白いんですよね。こうインスタっていうところから出てくる新しい商品だったりヒット商品、つまり間違いなく何らかの形でユーザーの心を捉えているわけなので、
そうですよね、
今までと発想と違うね、うん、さっきのあのタンもそのデザインがいいというか店頭で売れる商品とはまた違うところでの発想転換というところで非常に面白いなと思いますね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫田賀志でした。